は人としてこの地上を歩まれましたが、その前にも存在されていました。イエス様は今もおられ、後にもおられ、常におられるお方です。イエス様は初めであり終わりです。イエス様は神の子であり、神ご自身です。今日はイエス様の歩み、イエス様がどのようなお方であるかを時間の流れに沿って見ていきましょう。まずイエス様は世界が存在する前に父と一緒に栄光の中におられました。新約聖書163ページです。新約聖書163ページ、ヨハネによる福音書の1章1節と2節を代読いたします。163ページ、ヨハネによる福音書1章1節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。この言葉とはイエス様のことです。父が世界を創造された時もイエス様は一緒に世界を作られました。3節です。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。万物はイエス様によってなったのでした。もう一度このページに戻っていきますけれども、この創造の時のことを箴言からも読んでみたいと思います。旧約聖書1001ページ、旧約聖書1001ページ、箴言の8章22節から31節をお読みしましょう。旧約聖書1001ページ、8章の22節から読み上げいたします。箴言8章22節、主はその道の始めに私を作られた。古の未だになお先立って永遠の昔、私は宿別されていた。大初大地に先立って私は生み出されていた。深淵も水のみなぎる源もまだ存在しない時、山々のもといも据えられてはおらず丘もなかったが、私は生み出されていた。大地も野も地上の最初の塵もまだ作られていなかった。私はそこにいた。主が天をその位置に備え、深淵の表に輪を描いて境界とされた時、主が上から雲に力を持たせ、深淵の源に勢いを与えられた時、この原始の海に境界を定め、水が岸を越えないようにし、大地のもといを定められた時、身元にあって私は巧みなものとなり、日々主を楽しませるものとなって、絶えず 主の御前で額を奏し、主の作られた地上の人々と共に額を奏し、人の子らと共に楽しむとおっしゃっています。その後イエス様は長い間天におられました。その間人間は神に反逆し、人類の罪のために世界はめちゃくちゃになってしまいました。時に至ってイエス様はこの罪の問題を解決するために世に下って来られました。これがクリスマスの出来事です。先ほどの新約聖書163ページに戻りまして、ヨハネによる福音書1章の14節をお読みいたします。新約聖書163ページ、今度は下の段になりますが、ヨハネによる福音書1章14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。こうしてイエス様は人間となられました。約2000年前のことです。そして33年間イエス様はこの地球上で過ごされました。聖書には、新約聖書にはその33年のうちの最後の3年間のことが特に詳しく書かれています。そしてイエス様が地上にいる時がの終わりが近づきました。イエス様は人類の罪の身代わりとして十字架上で死なれました。イエス様はこの罪の贖いという仕事をただ一人で成し遂げなければなりませんでした。イエス様は孤独でした。その時誰もイエス様についていくことはできませんでした。しかしイエス様は成し遂げられました。そのイエス様を信じる人は誰でも救われます。いい人になる必要はありません。お金もいりません。教会に通う必要もありません。洗礼を受けなくても、善行を積まなくても、ただイエス様ごめんなさい、こんな自分を許してくださいという人は誰でも救われます。そしてイエス様は十字架から下ろされ、墓の中に葬られました。そして3日後に復活されました。イエス様の死への勝利を祝うのが、復活祭、今日は、復活祭です。そしてイエス様はその40日後にオリーブという山から天に帰って行かれました。その様子は新約聖書使徒言行録1章 213ページに書かれています。213ページお開きください。213ページ使徒伝行録1章の9から12節です。213ページ使徒伝行録1章9節から、こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。彼らは弟子たちですね。イエスが離れ去っていかれるとき、彼らは天を見つめていた。まあ、天に昇っていったので、それを追っているうちに彼らは天を見つめることになったのです。目で追っているうちに。すると白い服を着た二人の人がそばに立っていた。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。このようにして天に帰られたイエス様は、現在はまだ天におられます。イエス様の弟子であったヨハネは、その晩年もう一度天にいるイエス様を見ました。天でのイエス様は地上でのイエス様とは違う姿でした。本来の近づきがたい神の姿に戻っていたので、ヨハネは恐れて倒れました。その様子は黙示録452ページ、ヨハネの黙示録1章の12から18節に書かれています。新約聖書452ページヨハネの黙示録の1章の12節から18節、私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、これがイエス様ですね。足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手に7つの星を持ち、口からは鋭いもろ刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。するとその方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな、私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、よよ限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。そしてイエス様は近い将来、先ほどの 使徒言行録一章で二人の天使が予言した通り、再びオリーブ山に降り立ちます。その時オリーブ山は半分に裂けます。旧約聖書1494ページ、旧約聖書の一番最後の方になりますが、1494ページ、ゼカリア書の14章3節と4節です。1494ページ、ゼカリア書14章3節。では世界の最後の時ですけれども、戦いの日が来て戦わねばならぬ時、主は進み出てこれらの国々と戦われる。その日主は御足を持ってエルサレムの東にあるオリーブ山の上に立たれる。オリーブ山は東と西に半分に裂け、非常に大きな谷ができる。山の半分は北に退き、半分は南に退く。その後その世界は終わり、イエス様は王となられ、王国で永遠に支配されます。私たちのイエス様とはこのようなお方です。最後にヨハネの黙示録新約聖書479ページ、新約聖書479ページ、聖書の一番後ろですけれども、22章13節をお読みして終わります。479ページの一番最後ですね、左下です。22章13節、私はアルファでありオメガである、最初のものにして最後のもの、はじめであり終わりである。
イエス様のことをこのようにずっと続けてお話しくださって、なんか初めて聞いたような深い感銘を受けました。感謝いたします。今日私が読ませていただきたいのはヨハネによる福音書の11章28節から35節まで、ヨハネによる福音書11章28節から35節まで、新約聖書の189ページになります。11章の最初にラザロの死ということが、新共同訳では小タイトルがついておりますが、マルタ、マリア、ラザロという3人の兄弟が住んでいた家庭で、一番多分下だと思いますが、弟のラザロが多分病気ですけど死んでしまったという出来事が起きたということです。 で28節を見ていただければと思います。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出て行くのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い、後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか、彼らは、主よ来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流す。情景をこう頭の中で思い描くことができるんではないかと思いますが、みんなが泣いてたんです。だって自分の愛しているものが死んでしまったんですから。で、イエス様もすぐ来てくれなかったから、ちょっと不満もあったんですね。いてくださったら死ななかったでしょうに、って。で、みんなが泣いているのを見て、33節で、イエス様は心に憤りを覚えた。心ってまあ霊ということになりますが、怒りを覚えたと書いてあるんですね。すごい怒りなんですね、これは。まあ興奮してっていうのは心を騒がしてということになります。何に、そして誰に対して憤り、怒りを覚えたでしょうか。で、その後、イエス様は涙を流された。この涙は、どこから出てくるのか。単に悲しい。イエス様とラザロは親しかったから、親しい人が死んだので、泣く。それ以上なんですね。私たちもそうですが、愛する者がある、主に病気の場合が多いですね。あるいは事故で突然亡くなってしまったりすると、その前に立たされたら泣くしかないんですよ。だって戻ってこないんだから。そういう気持ちですね。ここはヤモメという夫が亡くなり、一人息子と二人だけのナインという町の、名前がないんですけど、ヤモメ息子が死んでしまった。一人息子がいなくなった。で、棺がこう行くときにイエス様と出会って、イエス様はもう泣かなくてもいいってその母親に言って、棺に触れると息子が生き返ったという驚くべきことがあります。もう泣かなくてもよい。どれほど私たちは死を前にして涙を流してきたことでしょうか。イエス様もそういうどうすることもできないものの前でご自分も涙を流された。じゃあ憤ったのはなぜか、誰に憤ったのか。ヘブライ人への手紙2章というところを開けていただきたいんですね。そこに書いてあります。ヘブライ人への手紙の2章の14節と15節です。403ページになりますが、2章の14節お読みしたいと思います。ところで 子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。新教の訳は死を司る者とありますが、死の力を持つ者、つまり悪魔、悪魔は死の力を持っていると書いているように読めますが、本当の力は神様にだけあるんです。でも悪魔は死を、ここですね、この翻訳ですけどね、死を司る者というところを死を武器としている者という訳があるんですね。でだから誰に対して勝ったか、何に対して勝ったか、人間を悲しませている、死から死ぬということ、まあ罪の結果なんですけど、死というもの、そして死の背後にいる悪魔に対して激しい怒りを覚えられた。そしてただ覚えただけではなく、ご自分の死によって、十字架の死によって、ご自分も死ぬことによって死の力を打ち破ったというのが聖書のメッセージなんですね。死の恐怖のために一生涯奴隷状態にあったものを解放する。私たち何を恐れているかというと死ですよ。死ぬんじゃないかと思ったら、まあ、病気、癌だと言われたり、なんか怖いものが来たりすると不安になるのは死が後ろにいるからなんですね。で、それを悪魔は上手に使って人間を支配し、コントロールしてきた。神ではない。私が死の力を持っているんだという感覚。ね、でもイースターという復活はこの死の力をイエス様が打ち破ったということになります。そして死の恐怖の中に捕らえられていた奴隷状態だったものを解放してくださったということが復活ということなんですね。シューベルトという人が作曲した歌曲に魔王という、私の発音ですが魔王というか悪魔の王様と書くわけですけど、お父さんと子供がいて、子供がもう死にそうになって、お父さん魔王が来る、いやあれは風のそよぎだよ、いや魔王が来てってこう言うんですけど、お父さんはちょっとわからないんですね。で最後家に着いたら息子は死んでた。ここは救いがないですよ、この歌は。この歌が割と言ってないんですよ。つまり死の背後にこういう存在があるということで、イエス様は激しい怒りを持って、そしてそれを打ち破るために、罪の問題でしたから十字架におかかりになって死なれたのです。そして死ぬことによって死の力を滅ぼされた。それを書いているところがあります。コリント第一の手紙の15章というところです。コリントの信徒への手紙の第一の15章、26節。15章の26節。321ページになります。そこに最後の敵として死が滅ぼされます。これはまだ滅ぼされてないように書かれてはありますが、今日先ほど中山兄弟がイエス様のずっと全体を話してくださいましたが、イエス様が十字架にかけられて敗北したかのように見えますが、実は死に打ち勝つために死なれたということになります。 最後の敵なんですね。で、どういうことになるか。54、55節。1ページ1ページめくっていただきますと、こう書いてあります。54節の後半だけちょっと読ませていただきます。次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。これは死よ、おごる流れと言ってるんですね。死よ、おごる流れという本があります。息子を小児がんで17歳で失った時の父親と母親の戦いが書いてある。聖書は言います。もう死の前で泣くしかないと思われていた。しかし、死をおごる流れ。ここに復活のメッセージがある。ですね。十字架は敗北ではなく勝利。死をもって最後の敵である。その背後にいる悪魔に打ち勝った。ですからイエス様はこうおっしゃった。私は復活であり、命である。私を信ずる者は死んでも生きる。これが今日お伝えしたい、私がいただいたメッセージといいますか、いつもなんか不安を私たちは持ってるんですね。私なんかもそうです。死んでしまうんじゃないかと思うと、もう恐怖に襲われて、体が縛られてしまうような、そんな時、なかなかいい、私がいる、死に勝利されたお方が、今日ここにお立ちくださって、私たちに語りかけてくださっているんですね。お祈りしたいと思います。主イエス様、あなたは十字架で死なれ、そして蘇られました。命の死として主は、この礼拝の中にいつも立ってくださっております。それにどうぞ気づかせてください。死への恐れや不安に縛られていた私を解き放ってください。今日、復活のあなたに出会わせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。